佳作9人暮らしの日々のこと。中原舞。2回目の妊娠が分かったのと同時にお腹の子が双子であることも判明した。第一子の長男を産むときには40時間を要した分娩に、私はお産が下手くそなのだと自覚していた。もうお産は二度とごめん、次回があるなら今度は夫が産んでくれと思っていた。なのに二人一遍に産めるのか、そして三人育てられるのか。小さな双子を夫婦でそれぞれ抱くようになったら、やっと3歳になったばかりの長男とつないでいるこの手をこちらから離してしまうような気がしていた。あからさまに大きくなる福井。私が切迫早産で入院している隙にその密談は行われた。母、同居する？夫、そうします。母曰くするのるにかぶせるように夫は返答したのだという。私たち夫婦と長男は私の両親と同じ市内でアパート暮らしをしていたのだが、この非常事態に子育てに親族総出で取り組むためやむを得ず両親一家との同居がスタートした。事後承諾を私に求めた夫は明るく頼っちゃえと言った。私に無断でというよりも夫主導で同居を決めた形を取ることが彼の思いやりだったのかもしれないと今になって思う。私の実家には両親、祖母、妹の4人が暮らしていた。そこに私たち一家5人が転がり込み、4世代9人の合宿のような同居生活が始まった。我々にとりサザエさん、7人暮らしはもう大家族ではない。食器洗いの量はまるで宴会後の洗い場だ。母が洗い、夫が拭き、父が片付ける。今まで片付けなんてしたことない人なのにね。純さん、夫に影響を受けちゃって俺もやらないわけいかないって思ってるみたいと母。自分の提案が招いたこの騒々しい毎日に母は極度の疲労からため息をついた。だがそれに続けて、一人っ子だった私からこんなに家族が増えるとはねと言ったその顔には、目の下のクマとは裏腹に充実感にも見える笑みが浮かんでいたのだった。9人ともなると食卓の会話も錯綜する。父がおかずについて母にこれうまいなと言うと、母より先に祖母がそれ私にもくださいなと一言。そこでギャーッと子供が泣き出して私が席を立ち、妹がお兄さんと夫にビールを注ぐ。そこへ再度祖母が一言、あら気の利くこと。全員が黙るという瞬間がなく、食卓上で会話 A、会話 B、会話 C が同時に進行しているといったらイメージが伝わるだろうか。私は双子の世話が主な任務だったのだが、二人同時にミルクで泣かれると、手の空いた誰かしらが片方を受け持ってくれた。3歳になった長男はみんなからちやほやと可愛がられ、祖母の良き話し相手にもなった。間もなく彼は影響されて年寄り区長になり、他人に老人と同居でしょと指摘されるまでになった。目まぐるしい毎日は家族一人一人が実に濃く、子育てに巻き込まれた日々だったのである。誰もが目いっぱい疲労していた。でも毎日必ず大笑いしていた。双子が歩き出し、長男が幼稚園に入った後、妹が嫁ぎ、祖母は要介護になった。両親らはバリアフリー住宅を隣地に新築して引っ越し、約1年3ヶ月でこの9人暮らしが終わった。 賑やかなことこの上なかった9人の暮らしが終わることに、祭りの後のような寂寥感があった。あの喧騒には心休まる時間などなく、文字通り戦いの日々だった。なのに、今思うとまるで夢だったような、幻だったような、妙にファンタジックな印象であの日々が私の中によみがえるのである。常に騒がしくて、早く自分一人の静かな時間が欲しくてたまらなかったくせに、都合のいい場面だけを思い出して、感傷に浸っているだけなのかもしれない。絆とは、切っても切れないつながりのことを意味するという。家族の絆を問われたら、私はあの9人暮らしの日々を思い出す。まさに終わってしまった祭りのような、もう二度とないあの風景を。あの暮らしの中心にいた夫は、それから2年後に急逝した。あの人が確かにいたからこそ、あの記憶は家族全員の中に思い出として存在している。お互いの人生がお互いに深く深く作用していた関係こそが、私たちの家族の絆なのである。母一人、子三人の暮らしが始まってもうすぐ2年になる。無神経な言葉に傷ついたこともたくさんあったが、私にはいつでも家族の支えがあった。家族の中心に開いた穴は、もう埋まらないものとして抱えたまま生きる覚悟だ。だが私たち4人の外堀は、結局今も両親や妹一家が一生懸命固めてくれている。両親には同世代の団塊たちが第二の人生を謳歌しているというのに、再度子育てに巻き込んでしまって本当に申し訳ないと思っている。もし今母にそう言えば、未だ言えない悲しみにきっと涙するだろう。だが、そう、大変。でもあなたの力になりたいし、あの子たち可愛いから、と、今度は涙と裏腹の笑みを見せてくれるに違いない。